ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今江義弘です。
どうも、はじめまして、中本ムネキでございます。
まあ俺の中で初めてじゃなかったつもりだったんですけどね。
ああそうですか。私はね、生まれ変わってニュームネキということで、だから初めましてと言ったんです。
なるほどね、心機一転ですね。
そういうことなんですよ。やっぱりね、こういろんなものが変わっていく中で、私も人が向けたいと、
おお、いいね。人間いつでも生まれ変われるからね。
そういうことなんです、生きている限りは。
そういうことです。ということで、はい、全然ということでじゃないね、収録しているのが6月の10日月曜日、午後12時29分になったところです。ストライブエレーウィークイララプレゼンツ朝の予報を見たいと、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ムネキ、今日はどこにいるの？
私はアトランタです。
アトランタ、オリンピックの開催されてたあのアトランタですね、
なんでここでやったんだ、全然意味わからへんんだけど、
なん
で
ここやったんだ。そうなんだ、ど田舎、
いや、ど田舎ってこともないけど、なんかね、やっぱね、でかいよね。でかいっていうか、こう、なんて言うんだろう、いろんなところにいろんな散りばめられてる感じがするね。
そうなんだ。まあ、なんとなくイメージつくよりつかないようでって感じだけれど、まあ、とりあえず楽しんではいる。
まあ、そうですね。まあ、なんか、いまだちょっと分かってない感じ。もう今、もうまだ1週間弱ぐらいだけども、なんか他の街よりちょっと、つかみづらいところがあるかな、今
の。そうなんだ。あとどれぐらい滞在するの？
あととりあえず一周、まあなんかトータルであと10日ぐらいかな。
あ、いいね。じゃあまだまだこの街を探索できるね。
そうね、まあとりあえず、まあ多分あと今週 4,5 日で、まあとりあえず最後の方はまあフィルム撮るんで、
あ、なるほどね。
まあそこのね方に生かすように、まあ人材集めとか、まあそういう感じになっていくと思うん
です。なるほどなるほど。ということで、ね、皆さんね、前回も何回もちょっと言ってるかと思いますが、ムネキのクラウドファンディング、どうぞご協力よろしくお願いいたします。
いや、マジでお願いします。
今回はね、結構勢いのあるゲストに来ていただきましたよ。
ああそうですか。
多分俺の5個ぐらい上なのかな。エネルギーが溢れる方だったんでね、結構、まあ、楽しんでもらえるかなと思うね。
すごいね、俺らで5個上でそんだけのエナジーがあるっていうのはなかなかだね。
そうね、多分その感じがね、今日のトークから伝わってくれると思うので、皆さんに楽しんでいただけるかなと思っております。
はい、それではよろしくお願いします。
はい、行っちゃいますか。
いい、
ラブ&ピース
さあ、今回はですね、この間バーベキューで出会った方でですね、はあ、なんか全然オーラ違うぞこの方はっていうことでお誘いしてしまいました。ということで、ご紹介をさせていただきましょう。上田京さんです。
どうも、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。すいませんね、なんかそんな感じで、オーラだけで選んでしまったみたいな。
ありがとうございます。嬉しいです。
じゃあ実際のところ、きょうさん、はい、何をしてる方なんですか？
そうですね、今、こっちで、はい、子供の心を見える化するプロジェクトといってですね、
はい、
赤ちゃんって、はい、喋れないから、
はいはいはい、
心を、最新テクノロジーで、はい、解析して、
うん、
何を欲しているのか、何をしてほしいのかっていうのを見えるか、分かるようにしようというです、ね。まあ AI テクノロジーというやつなんですけども、人工知能で。
会社としてそういうプロジェクトを。
はい、そうですね。
ああ、そうなんですね、
はい。
会社経営者っていうことで、よろしいでしょうかね。
そうですね、僕ちょっとこだわりここあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、アントレプレーナーという、まあ、起業家って僕は言ってるんですけども、はいはい、まあ、会社経営とか社長とか、はい、ビジネスマンっていうよりも、まあ、起業家、うん、なんすかね、世の摂理をこう追求して、まあ、チャレンジを常にしていくという、なんかそんな感じの、まあ、アントレプレーナーとか起業家っていうのもそういうようなイメージなので、まあ、起業家って、
なるほど。
って言いたいなっていう。
起業家の上田京さんに来ていただきました。
はじめまして、起業家の上田京です。
あ、でも起業家っていう肩書きで、こう、ご自身を語られるっていうのは初めてですね、自分は、そういう方は。
なるほどですね。まあ一番しっくりくるんですよね。まあ学生、その頃から、まあ自分は何をしてんのかな、何をしたいのかな、みたいなのを考えながら、まあいろいろチャレンジして、
はい、
で、経営者ってみんな、うん、坂本龍馬とか、なんかそういう人たちに興味、
はい、
天下統一とか、孫万歳さんとかに、興味があると思うんですけど、
うん、
僕どうも、興味が全然わからなくて、 って、うん、でそういうことに対して、
はい、
でもその一方であのアインシュタインとか、
うん、
なんかテスラとか、
はい、
あのそういう人がすごい好きで、
うん、
でなんか自分が間違ってるのかなとか最初あの経営者として、うん、ちょっと欠陥があるのかなとか思ったりした時期もあるんですけども、
はい、
なんかその世の摂理を追求するのが好きなのかなみたいな、
うん、
例えばこうアインシュタインとかあったら相対性理論を使って、はいはいはい、で走れば走るほど距離が縮むとか、
うん、
時間が遅くなって時間が止まるとか、
うん、
でそういう夢みたいなことが実は現実であるっていうことを、
うん
まあ、証明する、それが世の本質であり摂理であるっていうことをみんなに分かりやすいように説明したっていうか、
そうですよね、まあ、それが相対性理論
ですね。そうなんですよ、そういうのを聞くとものすごい興奮するというか、
はいはいはいはい、
何するっていうか、
何やそれやっていう好奇心をね、
そうなんですよね、
感じですよね、
はい、一番そういう人たちに当てはまるのっていうのはなんかアントレプレナーっていう言葉なんかなみたいな、チャレンジしてなんかこう世の摂理を追求し、
うん、
で、まあ、リスクを背負いながらやっていくわけですよね、
うん、
でうまくいけばそういう歴史的に本当に名を残す人にもなるであろうし、人々 の、 本当に役に立つことを線路引くことが、まあ、できるというか、
うん、なるほどな、
になれたらいいな、まあ、憧れですよ、
まあ、それが今一番最初におっしゃってた赤ちゃん の、 その気持ち、
はい、
感情をその見えやすくするっていうことなんですよね、
はい、
うん、
まあ、昔はなんですかね、イケイケどんどんお金が欲しい、だから売り上げを上げろ、はい、で、
うん、
それに向かって昼夜問わず働くわけですけども、うん、途中で何やってるか分かんなくなってきて、
はい、
で何のためにこんなしんどい思いしてやってんのか、
うん、
何のためにやってんのやろうみたいなのを迷って、で、
うん、
で心から納得できて、まあ、命をかけれるものをやりたいなと、うん、残りの人生 で、
うん、
であれば、まあ、イノベーションが僕は好きなんで、
はい、
誰もやってないこと、
うん、
でかつ、まあ、人の役に立ちたい、
うん、
で、まあ、最新、まあ、イノベーションであれば最新テクノロジーを利用したらええ話やし、
うん、
じゃ人のためになること、人の幸せになること何かな、
はいはい、
で三つ子の魂100枚ってあると思うんですけど、うんまあ、3歳までって人間にとって一番大事な時期だと思っていて、
うんうん、
でそこを一番価値高い時間過ごせるようなことができるようなものを、
うん、
最新テクノロジー AI でサポートするって言い方が多分正しいと思うんですけど、うんうんまあ、サポートする、
はいはい、
でそれであれば、まあ、ある意味命を懸けたとしても、
うん
その価値あるなっていう、
うん
でまあ、にそこで腑に落ちて、
うん、
そういう気持ちでやってます。
なるほどね、はい、パッションですよね。
そうですね、はい、
まあ、結構お話を聞いてて、まあ、難しいことにチャレンジじゃないですか。実際その赤ちゃんの感情って、うんうん、例えば、まあ、笑ってる時は、ね、いいですけど、泣いてる時に何を欲してるかって正確にはなかなか掴み取れないところだと思うんですけど。
そうなんですよね、
うん、
いや、いい質問ですね。ですね、
はい、
アントレプレーナーの一つの特徴として、
はい、
どういうふうに動くかっていうと、
うん、
何ができるからではなくて、
うん、
何がしたいかで動くと思うんですよ、
うんうんうん、
でそれがあればできるとかできないっていうのはあまり関係なくて、
はいはい、
ぶっちゃけ今のプロジェクトも、
うん、
まあ、4,5 年前に発足して、
はい、
で今いろんな国とか研究機関巻き込んで一つずつ形になってきてるわけですけども、
はい、
でも最初じゃあそれできるのかって言ったら、
うんうん、
できるわけがないというか、
うんうん、
でもそれはやりたいからやるというか、
うんうん、
できるできないっていうのはあまり考えないというか、今ある、
うん、
なんですか、一歩どう踏み出すかの積み重ねが、
うん、はいはい
はい、ゴールになるんで、
うん、
でそれの一歩どう踏み出すかだけ考えるっていうか、
なるほどね、
できることを一つ一つみたいな、
うんうん、まあ、本当でもその今おっしゃってた何をやりたいかっていう、それがまず一番大事ですからね。
そうですね、
うん、でも紐解いていくと結構やりたいことがあるっていうのがドーンと一番最初に来れば、
はい、
まあ、それにつながっていくプロセスだったり、やることって一つ一つの積み重ねですからね。
うん、そうなんですよね。
やりたいこととか、うん、その自分で見つけに行くもんなんですか、京さんの場合は。それともこう自然と自分の中で感じるものなんですか。
難しい、本当難しいですよね。なんか人 によって僕ちゃうと思うんですよね、そのきっかけっていうのは、
うん、
で、まあ親がなんて言うんでしょう、そっちに導いてくれる人もいるであろうし、うん、自由奔放の親であればそれを子供自身が感じて、子供自身がやりたい風な子を自分で探していき、
うん、
それをサポートするみたいな、
は
い、手法は人によって違うと思うので、はい、それはやっぱ大事だっていう意思を持つこと、気づくことが大事なんじゃないですかね。
だ
からそれがないと世の中ってやっぱり、ずっと僕アントレプレーナーでやってきて思ったことは、世の中生き抜くことっていうのがどれだけ難しいかっていうのをなんか本当に感じたというか、
なるほど。
でそれを見つけら、自分の長所を見つけて育まなくても生きていけるような、世界を作ってもらってるんで、先人に、
まあ、ある意味守られてるんですよね。
守られてるんですよね。で、うん、それに気づく必要がありますし、だいつ壊れるか分かんないですが、今の資本主義でさえそうですし、教育システムでさえそうですし、はい、で壊れた時にやっぱりリカバリーが効かないというか、その、
うん、
自分でしかできない何かしを見つけていないと、人に必要とされないので、
うん、
そうなると、まあ、食っていけないというか、単純に言えば、
ね、
はい、
まあ、でもそういう中でさっきおっしゃったような、その一番その人間として大事なこう3歳までの時期の中で、そういうまあ意識をね育むチャンスというか提供できたら最高ですよね。
そうですね。なんかイメージとすると、やっぱ長所進展という言葉は僕は使うんですけども、はい、その長所がどこにあるのかっていうのを、人工知能の助けを経て、
はい、
親御さんがこう導いてってあげるような、うん、世界を最初に気づくことが大事なんかな。それがファーストステップなんですよね。それは赤ちゃんがこういうカテゴー、こういうクラスターにいる、はい、このクラスターにいる赤ちゃんはこういうふうに育めば、はい、例えば計算がうまい、そういうような赤ちゃんの兆しがあったら、そう数学者が向いているかもしれないですし、はい、会計士が向いているかもしれないですし、で一方をなんかすげえ暴れると、もうキック力強いぞと、
ふ
たんってなれてサッカー選手いっちゃうかみたいな、
なるほどね、
っていうようなそういうのありますし、でいろいろそれを早期に見つけてあげることもできるし、それがまあ、いわゆる障害として捉えられているような兆しをいち早く、はい、捉えて適切な、ケアをしてあげることができるようになったりですとか、
はいはい、
そっちが今そこ大きな問題になってたりするので、まあ、そっちの方から役に立つのがいいのかなみたいなのをちょっと考えたりするんですけど、
はい、なるほどなるほど。いやでも本当に人間ってこう生まれ持ったものってありますからね、
はい、
そこをこうどれだけ伸ばせるかってすごい影響があるし、まあ本当生活の質が全然違うと思いますよね。
はい、そうなんですよね。
なんかそのプロジェクトがこうどういう形で社会にこう貢献をしていくかっていうのは、これからすごい可能性がありますよね。
そうですね。
そういうプロセスの中でこう自分の気持ちが揺らいだりとか、ちょっと今日なかなかやる気がないなっていう時とかはないんですか？
毎日じゃないですか？とか言いますか？うわ飲みすぎた、今日も飲みすぎたっつってなんか
そう、そこですか？
なんでもうビールやめようっつって毎日毎日まあまあそれはまあジョークとして、モチベーションってすごく僕は大事というか、モチベーションが全てであり、でそれがいかに難しいかコントロールするのが、それも結構おざなりにみんなしてるなみたいな、だからいわゆるメリハリとかなんかそういう言葉使う人もいると思うんですけども、まあそのビール飲んだりとか、まあ、サーフィン、僕海が好きなサーフィン行ってみたりですとかっていうのは無理にでもする、例えばこういうプログラミングがしたいです、こういう事業思いついたアイデアを事業計画書に落としたいって言っても、ちょっと海にまず行かなきゃみたいな、じゃないと1週間走りきれないみたいな、保てないみたいな。
あ、なるほどね。
まあ、自分のやっぱり限界に達しちゃって、ダメだった時っていうのは、まあ、何回かあるので、だそれを自分コントロールするというか。
なるほどな。はい、まあ、長くね走っていくためには、
そうなんですよ、
自分をどうやってこうメリハリつけてやっていくかって大事ですからね。
そうなんですよ。
うん、
ゴールの見えないマラソンみたいな感じになってますかね今。
まあまあまあでも実際そうですよね。はい、どこにゴールがあるかって意外と近い人もいるかもしれないし。
そうですね。
でも走り続けないと意味ないですからね。
そうなんですよね。
モチベーションの根源って何ですか、京さんは。
こう冗談抜きに僕は、お酒ビール好きで、でビール飲んでチャレンジャーと話するのすごい好きなんですよね。だから今やって事業とかも、その手段というか、で僕お金をかかって何かをやっていると人って本気で立ち向かってくるっていうか、でするとこっちも本気でやってるん で本気でぶつかり合うんですね、人と人で、でそうするとまあ最初喧嘩みたいになったとしても、でも、まあじゃあお酒飲みに行きましょう。って言って、まあお酒飲むわけですよね。皆さんまあいろいろお話しして、で、本気で二人とも考えて、僕とその、まあ本気考えて、でぶつかり合って、で、本当にコミュニケーションができるというか、人と人との。で、それがうまい酒というか、で、うまい酒を飲むために多分、俺は生きてんだろうな、みたいな、そんな感じが多分答えにあると思うんですよ、僕は。
まあでもそういう意味で、やっぱ自分が燃えてなかったらぶつかり合えないですからね。
そうですね。こんな感じですよ、行ったり来たり、相乗効果をしながらみたいな感じ
だから自分がちょっと落ちてるなって思った時でもできるだけこう外に出てって自分をこう上げていくっていうことだったり、まあ本当に同志ですよね、同志をどうやってこう見つけていくか語り合っていくかっていう中で結構結果的に自分が元気になることが多いし、そういう人たちに出会いやすいのが結構好ましなのかなって。
そうですよね、まさにまさにそうですよね。なんか僕は結構役割分担、意見がまとまってないかもしれないんですけども、なんか役割分担かなっていうのも思いまして、例えば僕は結構なんでしょう、特攻していくんですよね。それが僕の持ち味なんですよね。で、それをキープすることもできて、でも細かいことやっぱできないやるんですけど、あんま得意じゃないというか、で、そうすると、賛同してくれた人が、まあ、それをサポートしてくれるというか、で、誰しも情熱的じゃなくても僕はいいと思うんですよ。でも、こう、緻密に冷静にやる人もそこにはおりますし、で、なんか盛り上げ役の子もいますし、まあ、いろんな人がいて長所を発揮できるような、まあ、チームになるというか、それがまあベストで、一番大事なのは、まあ、やっぱゴールを僕は共有することだと思うんですよね。で、健康な赤ちゃんを育てるために僕らのハイテクノロジーを使う、でそれに対してこう使命を持ってやるぞってゴールが一緒だと、そういう人たちが集まってくると。で、まあ、個性も違えば、考え方も違う、細かく言えば人間って全然違いますから、だから、そのゴールが一緒じゃないと、どの道バラバラになるというか。
なるほどね。
そうですね。ちょっとそう考えますね。
なるほどな。一人一人やっぱ違うからこそ、ゴールを共有しながら、その一人一人の長所をこう、出していける場がそこにあれば一番ベストですよね。
そうなんですよね。まさに。
この今事業をそのやるにあたって、なんだろう、今足りてないものとか改善点とか、なんかそういうのはあるんですか。
一番足りてないものというと、そうですね、何かな、まあお金かな。
切実ですね。
そうですね。だから事業を広げていくために必要な、ファンドレイジングっていうのは、ずっと、今探してます。
あ、投資家を。
そうですね。エンジェルであったり、ベンチャーキャピタルであったり。
なるほど、なるほど。まあ、でもそこは、今のこの京さんのパッションがあれば、こう振り向いてくれる方、いそうですけどね。
もうやり続けるしかないですね。もう執念ですよね。
そうですよね。じゃあですね、もうこのリスナーの中に投資家がいたら、ぜひぜひって感じ、ね。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。まあ、あれですよね。リスナーの人で、ああ、この人知ってるよ、みたいな人がいるかもしれないですからね。
そうですね。まず、やっぱ僕、さっき、言ったように、お酒好きなんで、まず、まあ、投資家と限らず、何でしょう、面白い、そうやんけと。まあ、重たい人がいれば、もう、お酒飲みましょうと。まあ、僕はもう、常に、ま
あ、
ビールを飲むタイミングを探しているので、
は
い
は
い、
そうですね、そうそう、
ラッキー的に一緒に行きたいんで、はい、気軽に行きましょう。そこで、やっぱ、なんすかね、こう、思 思う思いをなんかこう語り合えたら、うん、まあ、ビールも美味しくなるのかなみたいな。
なるほどね、うん、まあ、実際だってこの間出会ったのもバーベキューの場でしたもんね。
いやもうあのバーベキューも最高でしたね。めちゃめちゃ楽しかった。
いろんな人いましたし、ね、
はい、もう人生最高級のあれでしたね、うん、あの価値ある
最高級、はい、いいですね。
めちゃめちゃ面白かったです ね、
だからなんかフットワーク軽くそういうところに足を運べるっていうのはやっぱ一つ大事なことですね。
そうですね。
ああ、京さんのパッションに押されてたらもうこんな時間になってしまいました。もうなんやかんやでもう1時間近く話してますからね。
あ、本当ですか。もうまだまだあるんですけどね。
いや本当ですね。ちょっともうまた今度
また今度
ビール飲みながらやりましょうね。
そうそうですね。
ということで、はい、あっという間でした。最後の質問に行かせていただこうと思います。はい、上田京さん、あなたにとってのアメリカ挑戦、カリフォルニアでの挑戦、LA での挑戦とはどういうことでしょうか。
一言で言うと、
はい、
バカができる街ですよね。
うん、おー、はい、
もうちょっと噛み砕いて言うと、うん、やった人がやったことをないことをするのが好きですので、うんうん、まあやっぱこう普通怒られるというか、そんなことできないだろうっつって怒られるんですけども、うん、それを許容してくれる街がロサンゼルスです。だから今僕が痛いところナンバーワンシティですよ。
ああそうですか。
はい、
あ、その今の授業を LA でやらなくてはいけない理由、ここじゃなくちゃダメなんだっていう理由ってないような気はしたんですよね。
はい、
うん、でもここの街だからこそそのアイディアが出てきたりだとか、自分がこの健全なメンタルでいられる、モチベーション高くいられるっていう、うん、もうなんかそれだけで LA にいてこの授業をやってるっていう意味ってあるのかなと思いましたよね。
正直日本にはやっぱり帰るつもりはないですし、どこの国にも、うん、いるつもりもないというか、もうロサンゼルスでしかないと、うん、でそれはまあ空も青ければ海も青い、ビールもうまいし、で、まあ、人々もまあ、それみんなどうでしょう、中国も香港も日本も、いい人ばかりなんですけども、うん、でもまあすごいオープンで、やっぱですね、どこまで行っても、うん、本当にいい意味で本当バカができるというか、
うん、
まあ、そこにまあつきますかね。
なるほどね。うん、この街でも本当、まあ人もそうですけど、ちょっと他の街、他の国にはない特徴ってやっぱある意味バカなのかもしれないですね。
僕感じたんですけど、うん、多分 LA とかってアメリカじゃないなっていう、はい、はい、LA は LA だな。だから僕アメリカが好きというよりも LA が多分好きなんでしょうね。
なるほどね、
はい、うん、独特なんだろうなみたいな。
でもちょっとこう大きな枠で考えると、うん、この LA っていう街を許容してるアメリカもアメリカだなって思いますけどね。
まあそうっすよね、
うんうん、でもなんかそういう街の雰囲気もあって、うん、まあ、やっぱ LA から生まれてくるカルチャーだったりだとか、うん、やっぱ生まれてくるその今までにないものっていうのが、うん、なんか妙に納得感がある。
そうですね、
うん、
そうそうそう。 あとちょっとまだ僕謎なのが、まあ、アメリカであったり LA が謎なのが、うん、なぜこの国がこう、うん、経済で1位になったかっていう理由がまだわからないというか、で、僕の今一緒に授業やっているアメリカ人が、うん、今日お前わかるか、なんでアメリカが1位になったか話すわけですよね、
うん、
アメリカは許容できる国だから、その許容のパワーこそ、うん、ナンバーワンの源泉なんだ、だからトランプがみたいな話をしてたんですよね。で、まあ、それをなんかこうだから僕もここ選んだのかもしれないですし、でもそれが実現していく過程っていうのはまだ僕は体験したことないから、だからまだちょっとなんていうんですかね、本当にこの許容してくれるって雰囲気が経済ナンバーワンになる源泉なのかっていうのを、まあ、体感してみたいっていうのがありますね、これはね。
なるほどね。
この、まあ、5年だな、40代のうちに、まあ、それは、まあ、IPO という形で僕はちょっと実現していきたいと思ってますけども。
いやでも本当そういう意味で言うと、まだまだやりたいこともたくさんあるし、はい、これからちょっと楽しみですね。
楽しみですね。
そのじゃあワクワク感の中で、はい、ちょっとぜひ 今の日本の若い子たちに何か、
う
ん、
どうすか
何かあれば、
うん、僕が伝えたいのは、うん、いけるやろっていう言葉なんですよね、うん、ロサンゼルスになんで関西弁やねんみたいな。
ええやん、ええやん
そう。いけるやろっていう話なんですよね。まあ、大学時代からよう言った言葉なんですけどね。まあまあ、いけるやろ。なんか、ごちゃごちゃ言う前に一歩踏み出すことが大事だと。うん、そこから何かが見えるかもしれない。いけるやろと。
実際多分やってみないと分かんないですからね。
そうなんですよね。
ね、
はい。まあ、やっぱり世の中って数字で測れることって多分 4% とかぐらいだと思うんですよ。うん、考えているで、考えている部分っていうのは、で残りの 97% って、うん、見えない部分でできているというか、
うん、
で、それは、経験することでしか分からなくて、
うん、
で、それをするにはもうやるしかないというか、だからまずやってみろっていう、ところなんですよ。で、そこでどう感じた、どう思った。で、まあ、それ大変だと思うんですよ。いろいろ失敗もすれば、まあ、転んで、黙ってりゃそんな思いしなかったんだけども、
うん、
まあ、振動もするんですけども、そこからまた、ただそれと引き換えに、何でしょう、前進できるというか、人間として。うん、
なるほどな。ま
あ、トレードオフみたいな。
いけるやつでやったろうぜっていう感じで。
そうですね。
うん、
まあ、僕が何でしょう、まあ、少しだけ経験、まあ、失敗から立ち上がる方法の経験っていうのは、まあ、何でしょうね、うん、マインド的にも、まあ、いろいろスキルがあるんで、
うん、
なんか困った時あれば、うん、本当酒飲みに行くみたいな、いや話なわけですよ。
また今度飲みに行きましょう。
それで行きましょう。
ね、ということで、また飲みに行きましょうで今回のゲストとのトークを締めようと思います。
はい、
はい、ということで、今日は、起業家の上田恭さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで皆さんお待ちかね胸キュン探せのコーナーでございます。今私はアトランタでございますね。冒頭にも言いましたけれども、最近なんかちょっとなんていうのかな、まあ、小さい町ですか、ナッシュビルとかニューオーリンズとか、まあ、全然大きい町じゃなかったので、いろんなところになんかポツポツポツポツって、まあ、ちょっと LA みたいな感じなんですけど、 LA もね分かんない、つかめないですよね。地域にその場所場所によって全然違うから。でアトランタもまあそんな感じで、まあ、とりあえず何ですか、なんかこうマジョリティですね、大きいパーセンテージを占めるのが黒人さんということで、まあ大きな都市としてはかなり珍しいとこなんじゃないかなっていう感じですね。まあ何ですかね、大都市にしてはなんかちゃんとこう人間がまあリスペクトもあってっていう感じのイメージですね、僕の中では。そうですね。でもアトランタ基本的に緑がすごい多くて、今俺多分ね、こうなんかいろんなね、街のね、この木々を見たらね、どこのステートかっていうのは大体わかると思う。もうそれぐらい違う。街中にも木々がすごい多かったりとか、そういう街なので、やっぱりそういう面ではね、やっぱニューヨークだったりとか、まあ LA だったりって、まあ LA はヤシの木とか、まあそういうのが基本的になっちゃいますけど、だからそういうのとはまた違うような、すごいなんか緑、深い緑のね、木々が多いです。とても素敵な街ですね。まあいいとこだと思います。まあ、僕のクラウドファンディング、多分ラジオでこれを言うのは多分最後になると思います。次回の、これの次の回の時にはもう終わってると思うんで、限られた時間になりますんで、まあ、皆さんがね、まあ、ソーシャルメディアで拡散、まあ、俺なんかがやってもしゃあないでしょうとか、俺もう一回やったし、一生とか思ってる人たちも、今一度やってもらったりとか、なんて言うんだろう、あなたにしかね、出ない言葉がある。そういうことなんですよ。だから、それでね、まあ、とりあえず、リンク、多分、今井くんが貼ってくれてると思うので、そっからバチッと、拡散していただけたらありがたいです。支援してくれても、マジ、超助かります。これからも、この、朝までホールミータイト、ガツガツやっていきたいと思いますよ。どんな形でも皆さんの協力がね、僕たちの力になります。ということなので、これからもね、ご愛聴の方、よろしくお願いしたいと思っております。まあ、次回の放送は一旦 LA に帰ってる時にね、撮る形になるとは思いますけれども。まあ、どこにいるかわかりませんよ。引き続きね、胸キュン探していただきたいと思います。ということで、じゃあまた会いましょう。ほな。
はい。
なかなかに濃い30分だったんではないでしょうか。というぐらいしかコメントできないこの20秒弱。次回の更新が、6月の25日になります。LA は随分暖かくなってきました。そんな LA から次回もエネルギーたくさんお届けいたしましょう。皆さん、上向け上ですよ。上を向いていれば気持ちも上向き。ということで、次回また会いましょう。では。